西宮文学案内。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井貴子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか。ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、2月の西宮文学案内は、西宮文学散歩聖地巡礼と題して、ナビゲーターに歌人の北宿川深志さんをお迎えしてお届けしております。北宿川さん、はい、今週もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
先週1回目は聖地巡礼とは、はい、ということでお話を伺ったんですが、はい、北宿川深志さんは懐中時計に片眼鏡がお似合いの伯爵という、ね、
あだ名がね、昔から、
はいはい、クラシックでちょっとレトロで、はい、ということはやっぱりこう古いものにはこだわりをお持ちの、はい、
好きですね、はい、10日前の牛乳とかはいらないですけどね。
いやいやいや、それはお腹壊しますけど、はいはい、でもやっぱりだから、その古き良きものをやっぱり今にも紹介していきたいというような、ね、はい、うん、ことも思ってらっしゃるということで、今本当に壊されようとしているものもたくさんある、ね、ちょっと聖地巡礼の危機でございますが、
そうなんですよ。もう古いものどころか新しいものでも残らないのがこの国ですからね。それこそ聖地といえば、ハリウッドで撮られて世界的な映画で、ブラックレインっていうのがありましたけど、はい、リドリー・スコット監督、あれでそのクラブ都だったかなっていう、ナイトクラブの役で、道頓堀の恵比寿橋のところのキリンシティビルが登場しましたけど、はい、あれないですからね。
ね、キリン会館ね、なくなりましたね。で、バイクでガーッ走ってた、はいはい、阪急のアーケード
ね、あそこもなくなりましたしね、
はい、
あんなもうそんな古いもんじゃないですよ。それでももう全部残らないですから ね、
どうしたらいいんでしょうね。
こんな国じゃなかったと思うんですけどね。法隆寺も大事にしてる国なんですけどね、式年遷宮もあるしねっていうね、
一方ではそういうとこもありつつ、はいはい、でももう本当にもう潔いというか、もう、どうしてっていうぐらいの決断力でバンバン潰していっちゃうというか、
景観というのは公共物なんですけれども、日本の場合は私権、私権が強すぎるんですよね、不動産に関して言えば。もうだから俺のものをどうしようか買ってやっていうのが基本通ってしまう国なんですよね。だから某有名な漫画家さんの家が赤と白の縞模様で東京の方で問題になりましたけど、あんなもんパリでは建てられないです。もう地域とのやっぱり調整っていうのは絶対必要になってきますからね。だからフランスなんかはそのパリの街並みっていうのはもう19世紀にオスマン男爵がセーヌ県知事として今のパリを作り上げた時の姿、基本的に変えられない法律上ね。そんだけのことをして守っているからこそ、逆にあの町は単に古さだけが売りの歴史的博物館的観光都市になってなくて、もう世界の中での中心的な都市であり続けてると思うんですよね。それを思うとちょっとなんか本題から外れますけど、京都なんかももう雑居ビルとワンルームマンションの間にかろうじて瓦町屋根が挟まっている、そんなことになってしまってますよね。
ねえ、パリなんかは本当に外側は本当に古いレトロな感じだけど、中はとても斬新にというような ね、そういういろんなこう、発想の中で
守っ
ていけるものもあるような気がするんですが、さあなくならないうちに早回っとこうという聖地巡礼でございますけど、今日はですね、アニメの聖地巡礼ということで、西宮を舞台にいろんなアニメが、あるわけで、
そうですね、僕の世代ですと本当に一番記憶残ってるのは妖怪人間ベムとか、はあ、白黒だった鉄腕アトムとかぐらいからギリギリアニメ、ほぼ日本のアニメ最初の頃からほぼ見てる世代なんですけれども、甲子園がよく出てきてたの、子供時に記憶にあの男童話法甲子園なんですよ、名前がそうやしね。
なるほど、はい、まずはじゃあその辺から、は
い、まあ野球から西宮のアニメの聖地は始まってるんでしょうね。
あ、はい、なるほどね、うん、
やっぱりその後その、まあ、僕別に巨人ファンでも何でもないというかスポーツそんなに見ない人間だからその熱烈な阪神ファンでもないんですけど、やっぱり巨人の星を甲子園よう出てきたなあいうのを記憶にありますよね。花形満が関西人なのになんであんな言葉遣いなんやろうとか子供の時も思ってましたけど、はい、なんで大阪弁ちゃうねん言うてね、いや言葉の乱れ言い出したらまた脱線するのでやめますけど、関西弁最近はね
それやっぱりあの歌人でらっしゃいますから、その言葉に関してのものすごい、ねえー、センサーはピピピピっていうか、ね、今やっぱり乱れてますか、
はい、まあ、いいですかこの話して、まあ、僕日本人としては割とリベラルというか、まあ、真ん中よりは左やなと思ってるんですけど、関西人としては超パトリオットなんですよね。関西文化は大事にしたいなと思うんですけど、はい、その関西人って言葉にコンプレックスがないじゃないですか。パリに行こうが冥王星に行こうが関西弁で通す方言やと思ってない。その関西人が関西アクセントで、でも今年40になるぐらいの世代から下はすごいのことすげえ言い寄りますわね。すごいがすげえになる、ひどいがひでえになる、これ完全に東の訛りでございますね。
はあ、メラン名調の、
う
ん、
そうです。それがものすごい勢いで関西に入ってきてますよね。もうアメ村あたりで若い子喋ってるの聞いてたらアクセントだけ関西弁ですわそれすげえやんいう感じで、もうどこの言葉で喋ってんねんっていうね
はい、
はあ、いうことになってしまってる。もうお風呂屋のことは先頭先頭言いよるしね、全部東京弁です。標準語ですらない東京弁になりつつある。うん、関東だけ言ったって通じませんもんね。もう天狗とかゴンタとか一ビリとか古い関西弁がどんどん使われなくなってきてる。
はあ、かろうじてわかります、
うん、そりゃそうです分かっていただかないと困ります。い
や
い
や、で分かってるだけじゃなくて、うん、やっぱりそれを残していこうみたいなことをやっぱり心がけていかないといけないわけでしょうね、う
ん
う
ん、それこそ何でもフランス語言うわけはないけど、 あそこの国はフランス語世界一美しいと本気で思ってはるんで、うん、いけずで底意地が悪くてどっかの京都の人みたいなんですけどでもそのプライドって大事なんですよね、うんうん、だからあのフランスは法律で、まあね、公共放送で流れる音楽の歌詞の半分以上はフランス語でないといかんと決めてますから、はい、もう関西弁をこのままでいくともう時期に滅びますよ。で一番日本の中でまだ地方文化が残ってると言われてる関西でもこの状態ですから、えらいことになります。もうグローバル化なんて文化的に言えばどんどん薄ぺらくなっていくことに他ならないですからね。全部同じになってしまって、
はい、放っておいたらそれどんどんそっちの方向に行ってしまう、
なってしまうでしょうね。
ということはやっぱり気づいて立ち止まらなければいけない、
まあ、誰かが頑張っていかんとドンキホーテがフッシャン立ち向かうような気分でやってますけど、
ぜひ北宿は若林さんにですね、はい、大いに立ち向かって、はい、立ち塞がっていただきたいなと思うんですけど、そうですね、さあその、はい、いわゆるアニメや文学に描かれた、うん、そういったあのいろいろな、まあ、はい、街並み、はい、建物、はい、そういったものもやっぱり誰かが守っていかないと、うん、っていう時期には来てるんですね。
いや本当にね、あの残らないですねお例えば西宮でアニメというとその水木しげる先生が実はの終戦後一時期今津のアパートに住んでらっしゃって、墓場の鬼太郎、ゲゲゲの鬼太郎の元になった紙芝居ですよね、はい、であと貸し本漫画はあの今津で誕生したのんですけど、まあ、どこにもそんな火があるわけでなし、
はい、ただ今看板がちょっとこう出てるみたいですね。あの気をつけてないとなかなかちょっと見つけられないんですが、
そうそうそう、でまあ王子の面影があるか言ったらもう電車も高架になってしまってるし、まあ、あの辺を震災の被害がひどかったせいもあるけどもうほとんど何もないですよね、
まあ、街並み自体が変わってしまいましたからね、
わあ、やっぱ寂しい話ですよね。もう故郷に帰ったって思い出の、場所が何もない。あの街割り自体が変わってしまうと、芥田のあたりなんかそうですけど、自分の家がどこだったかすらわからないじゃないですか。
まあ、人間の記憶なんかすごい曖昧で、うん、本当にあれ、うん、空き地になってて、ここに前何建ってたんかなと、そうそうそう、震災の直後ですら、うんうん、そんな状況でしたから、それをじゃあ例えば食い止めて何かをしていくっていうと、どうしていったらいいんでしょうね。でも、
まあまあ、要するに住民の意識の問題ですよね。この町をみんなで残そうと思えば、例えば甲子園でいうと六国町と我が浦風町は地区協定を結んでますから、はい、法的拘束力があるんですよね。3階建て以上建てられないことになってますよね、でそれでじゃあ大きなマンション建てられないから地価が下がるかって言ったら、逆に土地の価値上がって ってるんですよね。だからその経済的な部分も含めてやっぱり守っていくいうことはみんなが意識しないとね。で、さっきの話が俺のとこの土地に何建てようか、こんな古いボレは壊そうか、俺の勝手やぞと言わさないように、やっぱり社会としてシステムを作っていかないといけない。例えば、まあ、これフランスに限らないけど、ヨーロッパはほとんどそうなんですけど、文化財指定って行政から一方的にできるんですよ。はい、あんたんとこ文化財なって言えるんです。もちろんその代わり助成金たっぷり出しますよね、残すための、日本は文化財にするにしたって、あんたんとこ文化財にしていいですかとお役所が、ね、打診して、いやいや言われてもそれで終わりですからね。
そうなんですか。
はい、
はあ、お金かかるばっかりで、なんか規制もあって大変そうやから、もういらんわ言うとこかみたいな。
そうそうそう、でどんどん、まあ、それこそ酒蔵が壊されてマンションになっていったり、ショッピングセンターになっていったり、もう西宮でも古い酒造りの町の面影ほとんどなくなってしまいましたからね。
ということはやっぱりそこにお住まいの住人の方たちの意識みたいなものもやっぱり大きなポイントだということですね。まあ、あの女神山のあたりも本当に緑地のその割合がとか、緑の割合がこれ以上ないと建ててはいけないとかね、やっぱりそうやってで、なんかもう大変そうですけど、守っていかなくてはいけないものもあるんですね。
それが自分の町を守ることであり、しかもその文化的なこととか、そういう精神的なことだけじゃなくて、具体的に財産価値も守ることになるんですよというね、ことなんですよね。
なるほどね。さあ、その甲子園、はい、これはまあ、男の子にとっては、はい、ね、本当に漫画の聖地の一つでありますし、まあ、もちろん高校球児にとっては、はい、もう今もずっとリアルな聖地なわけですけれども、
まあ、トラファンにとっても聖地みたいですね。
そうですね、はい、もちろんそうです、その他、まあ、先週ちょっとその、はい、ね、いろいろ、はい、あの名前も出てきましたけれども、はい、そういう、はい、あの、はい、鈴宮春日とか、はいはいはい、他にもいっぱいアニメの世界でありますよね、
は
い
は
い、
まあ、西宮、まあ、西宮関西舞台してる作品は多いですよね、はい、まあ、やっぱり春日が一番メジャーかな、まあ、本の方が累計が数百万部で、アニメも2回、まあ、あの第1期と第2期と全部で何話かな、相当30分のテレビアニメ長いシリーズがあります、でさらにそれがあのアニメ映画化もされてますと、はい、で、まあ、どうもその主人公だけ本名わからないんですけどね、はあ、キョンっていうあだ名なんですね、八丈島の生き物みたいな名前ですけど、はい、昔のガキでかい漫画でそういうギャグがありましたけど、
はい、ありましたね、
多分40歳以上でないとわからんこと言いましたね、はい、そのキョン少年が住んでるのがどうもうちのあたりみたいなんですね、まあ、うちっても僕の実家の方ですけどね、紅葉園、はあ、女神山のちょっと下の新紅葉のあたりっぽいんですよね、
はい、
で彼は不思議なことに自転車通学で紅葉園の駅まで自転車で行って、はい、でケーキで有名な妻狩りさんの横 の、はい、あの駐輪場に自転車止めて、確かにそこから先、自転車で行くより歩いた方が楽ですわ、そこから先延々と歩いていくという、そういう通学なんですよね。
上り坂結構きついですからね、
でそういう通学シーンというのがもうほぼ毎回出てきまして、はい、で紅葉の駅の裏から登っていく石段であるとか、その途中のお地蔵さんであるとか、亡くなりましたけど宿川学院短期大学のあたりであるとか、もうすごくリアルに出てくるんですよね。だから巡礼者の皆さんはだいたい紅葉の駅のあたりからその主人公を忍んでて、まあ架空の人物ですけど、はい、実際その通学路をなぞるというのが一つのルートに、
北高まで、
そうなんですよ、
いらっしゃる、
はいはいはい、で、まあ、昼間は歩いて登ってる人が多いし、夜行くと割とその車で来て、その板車ですね、前回言いましたけど、そういう車で来て夜景見てるような子らもいますし、まあ、本当に一大なんていうかなカルチャーにはなってますよね。ただ、まあ、本当に地方の小さい町ですと、もう町を挙げて村を挙げてそれで町おこししはるんですけど、まあ、はい、西宮はその辺は大きすぎるのか余裕があるのか、あんまり町としてそんなに盛り上がってないですよね。
結構クールですよね。
そうですよね。
だってあの公園も自転車置き場にな
っちゃったしね、
変わっちゃいましたし、あれよあれよという間に、
北口の駅前ぐらい置いとけばよかったのにね、ね、宿川の川沿い歩くところとか、まあ、その辺は変わってませんけどね、あ、そうそう、高露園の図書館も出てきましたしね、で宿川が岩井川という字で出てきますね。
あ、音韻としては宿川だけど字が違う、
はい、あと上ヶ原は上ヶ原っていう名前で出てきますね。中央体育館のグラウンドでその上ヶ原パイレーツという大学生のチームと春日たちが野球の試合をするという会がありましてね、あれは絶対感覚の学生やないう感じでわかるわけですよね。
はい、 なるほどね、まあ、学校っていうのも随分そうやって、うん、取り上げられていますけれども、はいはいはい、なんか我が母校の神戸女学院も取り上げられてるらしいですね、
は
い
は
い
は
い、
そうなんですよね。これはまあんまりマイナーでそれほど有名ではないんですけど、根強いファンのいるからの教会というアニメに出てきますよね、
全然知らなかったです、はい、でパッとそのね、CD みたいな見せても、空の教会って呼んじゃったんですけど、
はいすね、
これをからの教会ってまあボーダー、
そうです、ね、境目ですね、
なんです、そう読むんですか、
う
ん、
そうらしいですね、まあ、ひねくれてますよね、まあ、空っぽのからや言うたらそうなんですけど普通空やろっていうね、
はい、
まあちょっと割と怖い作品で超能力者が出てきて殺人事件がいっぱいあって血がドバドバとかいうシーンもあるような作品なんですけれども、これがまああの主人公たちが通ってる学校として神戸女学院の校舎がそっくりそのまま出てまいります。
あのボーリーズの、
はい、あの多分美しさで言えば日本一綺麗な学校やと思いますけれども、はい、
それがそのまま、ということは、ロケハンをなさって
どうも誰か勝手になさったようで、しかもまああの一般学生が入れないようなところまでかなり忠実に描かれてますんで、内部の方いらっしゃったんでしょうね、
はい、
ただまああの女学院 OB の方 OG だな失礼、
はい、
何人かその伺ったら皆さん怒ってらっしゃるのはうちはプロテスタントやと、
うん、
はい、シスターが出てこられるんですよね。
あ、そうなんですか、
はい、それカトリックやんかというね、
うん、
まあ、僕も同志社なんで、あの神戸女学院と全く同じ教派宗派なんですよね、あの組合派、あのコングリゲーショナルっていう教会なんで、
はい、
うん、まあ、最もリベラルな宗派ですよね、あのピューリタンの流れを組むあのピルグルミファーザーズの宗派ですね。
あ、はい、うん、いやだから、まあ、はい、そのものズバリではないにしても、はいはい、その、まあかなり
絵だけ見てたらそのものズバリです。
はい、
名前は別に神戸女学院ではないし、まあ、はい、どこの町のなんいうことも出てこないんですけど、はい、知ってる人見たらうわーになりますわね、あれは。
そうなんですか、
はい、
じゃあその知る人ぞ知るというか、はいはい、まあ、ちょっとそんなにポピュラーではないけれども、と、これもじゃあ、
はい、
その主題歌があるわけですから、
はい、そうですね、
上映されたりとか、
はい、テレビでもなってたと思います。で確か映画版が今度かな、はい、確かまたあるはずです。
そうなんですか、
はい、
じゃあその空の教会の主題歌、はい、オブリビアスという曲なんですけれども、はい、それをじゃあ聴いていただきたいと思います、はいはい、歌は中西玲子さんです。2月の西宮文学案内は西宮文学散歩聖地巡礼と題して、ナビゲーターに歌人の北宿川深志さんをお迎えしてお届けしています。さあその2回目の今日はアニメの聖地巡礼ということで、はいはい、鈴宮春日、そして今の空の教会、はい、ご紹介してきたんですが、はいはいはい、まだあります、
うん、まあそうです ね、まあ、アニメだけではなくてもともと文学作品として有名ですけどね、はい、あの毎年夏になると必ずテレビで放送されて子供が見て暗くどんよりした気分になってしまうという、うん、あの蛍の墓なんかも西宮が舞台ですね、
はいはい、これももうかなりこのエリアとかここのシーンはここっていうのが特定できるような、
は
い
は
い
は
い
はい、そうですね、あの宿川沿いを歩いてるシーンなんかはまああの辺やろなっていうのが分かりますし、あの高円浜 の海生病院が出てきますね、
はい
はい、あとは、まあ、あのどうもその苦楽園こう万智谷のあたりというのがまだほとんど農村だったみたいですね、戦時中は。だからもう田んぼ畑のシーンが多いですよね、
はい、
まあ、実在のものとしますと市街ですけど、まあ、冒頭シーンであの大震災で亡くなってしまった阪急三宮駅がそっくりそのまま出てくるのと、うん、あと三陰の公会堂、これも昭和の初めの建物で空襲の後みんなが避難するところに出てきますね、
はい、で、あの、はい、まあ、二手小池のあたりも、はいはいはい、もちろん印象的なシーンで出てくるわけですし、
あのラストシーンね、あの疎開先から戻ってきたお金持ちの女の子が蓄音機を聞くのが某あの大手家電メーカーの社長の家のあたりやなと思って見ておりますが、うん、はい、
まあ、本当にあのそういう意味でも、まあ蛍の墓はそのまあ文学の中でももちろんその聖地巡礼ね、いろいろいらっしゃるし、アニメでもまた取り上げられてるしということで、かなり幅広い年代の方が、
はい、そうですね、あれはもう大人から子供まで多分日本人みんな知ってるんじゃないでしょうかね、よっぽど変な人以外、
ねえ、ということで、まあアニメ、いろんなアニメ関連の聖地巡礼というと ありますね、西宮に、
はい、まあそういう視点で見て回ると多分普段歩くとこってね案外見てはらへんのですよね、だからまあ、 僕もよくその建築とかを、ね、案内するの仕事でもあり趣味でもあるからするんですけど、地元の人を地元案内してあげても、ああこんなん全然気づかんかったのが結構あるんですよ、うん、そういう意味でそのなんかきっかけとして、まあ、この文学の聖地巡礼、アニメの聖地巡礼でも回ってみたら自分の街でもおーというものがいっぱい出てくると思うんですよね、うんうん、まあ、なんかのきっかけになればと思います、はい、
でまあ、読んでからその舞台を巡るというのも一つの方法ですし、日頃暮らしてるその自分のすごい身近なところにあったものが、こういう文学に描かれてたのかという意味でもちょっとした驚きもありますよね、
はいはいはい、なんせ文学賞はいっぱい昔から住んでるとこなんで、そのいわゆる小説とか作品以外でもそのちょっとしたエッセイとかにもいっぱい出てくるんですよね、毎日新聞のあの鈴木田清金さんとかもずっと西宮の時和町やったか千歳町やったかあたりお住まいですしね、まあまあそういう大文豪の家はいっぱいありますから、まあ、そういう人のエッセイなんかも読んでみたら面白いと思いますね、あそれはもう次週喋った方がいいような話になりましたけどね、
次週はそれこそ文学に見る聖地巡礼ということなんですけど、まあそのアニメっていうとまあ本当に若い世代とか新しいものっていうようなイメージがありますけれども、今古い作品もアニメ化されたりとかっていうのも結構ありますしね、でもなんか、なかなかそういうものをまとめたガイドブックとかっていうのはどうなんでしょうかね、出てますか。
頼まれたら作りますけどいう感じですけどね。
そうなんですか、
はいはいはい、
でもこれどうなんでしょう、ニーズとしてはあるんじゃないですか、
あると思いますけどね。で幸いにしてほんまに西宮というのは人気の高いところなんで、我々生まれながらの人もそうですけど、まあ、どんどん人口増えてますけど、新しい人らもその便利やからとか安いからとかではなくて、西宮に住みたいから住むという人が多い分、地域に対する関心は高いみたいですね、新住民も。
それは何にこだわってここがいいというふうに思われるんでしょうね、
まあどうなんでしょうね、やっぱりその宿川あたりのイメージが強いんでしょうかね、丘があって川があって、ね、で古い洋館があって、だからこそ守らないかんのですけど、はい、で、まあ、西宮七円なんかも僕ら子供の時はあんまりそんな言い方しなかったけど最近ようしますでしょ、苦楽園、高等園、高風園、昭和園、甲子園、高露園、あと何や、まあ、もう一つ、
はい、
でそういうのがまあ割とそのイメージはいいみたいですけれども、そのイメージの元になってる部分を今どんどん壊してるやんかというのがありますからね、ここらで歯止めかけんとえらいことになると思うんですけどね。
ねえ、はい、それこそマンションの広告だったりする、古い町並みがみたいな写真が、
あれ腹立つんですよ、
あるのに、あらみたいな。
いや、古いお屋敷壊しといてね、で周りの高級住宅街の写真使ってね、この憧れの町に住みませんか、お前らなって、あれひどいです本当にね、
ちょっとあらって思うところも確かにありますよね、
もうちょっとその町を作ってるんだという高い意識を持って仕事してほしいですね、新しいもの作らなとは言いませんけどね、あまりにも建てっぱなし売りっぱなしあとは知らんという商売が多いですよね、日本のデベロッパーは、よう喧嘩しますけど、
ということで、まあ、北宿川深志さんはその建物にもね、非常に造形が深くてらっしゃいますから、余計にやっぱりいろいろなね今までの歴史もご存知だし、そういう思いが強いんだと思いますけれども、ぜひそういうものも含めてそのアニメの聖地巡礼、ここにこんなんあってみたいなマップも作っていただけたらななんて思いますね。
で市役所のあたりからお仕事がいただけるなら喜んでやらせていただけますよと、はい、いう感じですね。
さて、ね、まず聖地巡礼とは何かということから始まって、今週はアニメの聖地巡礼、さあそして来週は文学の聖地巡礼なんですが、これもかなり舞台になってますよね、
まあ、それこそ本当に万葉集から日本書紀から古事記から出てきますのでね、まあ、どこまでを文学というのかいう話になってきますぐらいいっぱいあると思います。
そうですか、じゃあ来週はかなり具体的にいろいろ教えていただけるのが楽しみでございますけれども、ではまた来週もぜひよろしくお願いいたします、
よろしくお願いします、ありがとうございました。
というわけで西宮文学散歩アニメの聖地巡礼、ナビゲーターは歌人の北宿川深志さんでした。 今日の西宮文学案内いかがでしたか。番組を聞いての感想やご質問など皆さんからのメールやファックス、おはがきをお待ちしています。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきお手紙は郵便番号 662-0911、 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せください。お相手は私増井貴子、西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。